今日も由意識ですね、由意識についてお話をしたいと思います、うん、まず由意識とは何かと言いますと、由意識っていうのは荒屋敷の中に収まっているものが由意識となって映るんです。荒屋敷の中に収まっているものが由意識となって映る、ね、荒屋敷の中には何が収まっているかっていうと業が収まっているんです、ね、業っていうのは私が、ね、体じゃないですよ。心で具体的に何をしたかっていうことが収まっている。これを仏教では五運っていうふうに言います。五運、五運。ね、五運が収まってるんです。五運っていうのは何かっていうと、五運っていうのは、色運、受運、想運、行運、で、色運です。こういうことですね。五運っていうのは色運、受運、想運、行運、色運、つまり荒屋敷の中にこの4つが収まっている。荒屋敷の中にこの4つのものが収まる。しかもこの4つがくっついて念珠のようにくっついて収まる。一つ一つがバラバラに収まるんじゃなくてくっついて収まる。くっついて、では色運、受運、想運、行運がくっついて荒屋敷の中に収まると。わかりやすく言えばですね、色運っていうのは具体的に、形となって世界で見えるもの、ね、ちょちょちょっと黒いものが動いてる、うわっあれは何かと、ね、シュシュシュッとこう動いてると、ね、シュシュシュシュッとこう動くと、ね、よく見たらこれ G ですよ。
G、
G、ゴキブリです。
ゴキブリ？
言わないですか？ G って。
聞いた。
聞いたことないです。
北海道ゴキブリあまりいないからね。
そう。内地ではね、ゴキブリってよく出るんです。うん、で、ゴキブリとは言わず G が出たと。
G、ゴキブリの。
ゴキブリの G、G。
ゴキブリ。
な
んで G なの？英語
で、それで5だ
からローマ字で
ゴキブリだから G。
ああ、それで G なの？
G、 ゴキブリ言わないですか？ G が出たって。 G、 いやいや、全然 G が出たって。
ゴキブリいないから言うことがね、ハエがいるとかさ。
あ、そうなんですか。この話北海道人には分かんないんですか？
分かんないですね。
知事のかと思っちゃう。
G、 G が出たっていうふうに言うんですよ。我が家でも G が出たと。ね、おね、シュシュシュシュルとこう、ジョージーが出た。
そうなんだ。
ね、 G は飛ぶんですよ、皆さん知ってます？
知らない。飛ぶの？
飛ぶんですよ、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、ね、私も本当にね、追いかけてこう追い詰めた時にですよ、ね、飛んでパタパタパタパタパタってこっちの方向かってくるわけです。うわっ、ね、びっくりしますよ、こんなものが。ねえ、あの妹綾子でしたっけ、マダカスタラに行ってね、ね、マダカスタラのゴキブリを捕まえたんですよ、マダゴキ、ね、でそれをね、そのチョコレートをつけてね、食ったんですよね。
本当に
本当本当、もうなかなかこれがね、ビターチョコのように美味しかったとかね、見てなんか気持ち悪くなりましたけど。
消えちゃった？
暑いから消えた
の、ね、マダゴキって言ったらね、普通のゴキブリよりもこう大きくてこんなに大きいんですよ。でそれをね、バキバキとね、妹が食ってました。
食べさせられたんで
しょ、はい、
食べさせられたんでしょ。
いや、食べさせられたのか食べるのが好きだったのか分かりません。ゲテモノハンターみたいな感じ。
よくね、あのバッタとか唐揚げして売ってるとかね、芋虫をなんか
まだゴキブリってね、まだカスタムのね、ゴキブリでこんなめちゃめちゃ大きなゴキブリを食ってましたね。まあ話はすごい置いといて、 G を見たと。もう大体内地の人はこう G を見ると、わ、 G だってこう見るわけです。
いや
ー、ね、ね、これが子宮運です。あ、 G がいたってね、子宮運。まずその G というものを確認します。 G だと、ね、ゴキブリだと、こういうふうに確認すると、そうすると順、うわーってね、うわー嫌だとかね、こう順っていうのは、それを見ることによって自分の感情の中でこう何かこう受け身でね、受け身で何かこう好きだって思う人もあれば、嫌いだって思ったりね、あのなんてテカテカぶりね、ねえ、もう触れません、うわ気持ち悪いっていうふうに思ったりするのが順。そして、そう。そうっていうのはね、嫌だじゃないですよ。そうっていうのは、パッとね、この潰してやると。
そうなんだ。
ね。なんていうんですかね、ハエたたきがこう出てきて、もう退治しなくちゃと。とかね、もうなんとかこう、息の根を止めてやらなくちゃって思うのがそう。そして、具体的に緊張を出して、シュ
ッ、行動に起こす。
ゴキジェットプシュッとかね、パシッってこうたたたね、行動に移す、これ行、これがセットになって荒屋敷の中に収まる。そうすると今度ゴキブリを見た瞬間、気持ち悪い、おお倒すべしっていうのがオートマティカリーに起きてくると。わかりますかね、これが合力なんです。これが合力。
まとまったものが合力。
つまりゴキブリを見た瞬間、ゴキブリを潰そうっていうね、ゴキブリを退治しようっていうところまで心と体が動いてしまうっていうのが合力なんです。なぜならこの4つが一緒になって荒屋敷の中に収まるから。
そうだよね。考えもなしに行動まで行っちゃうもんね。見ただけ。
そう、だからもうゴキブリを見てしまったら退治したいっていう気持ちはどうしても起きてくるんです。
もう合力になって、
合力となってゴキブリを見た瞬間退治しなくちゃ、
壁も潰したくなるし、
あ、そうそうそうそうそう、
肺も払いたくなる
し、あ、そうそうそうそう、肺を見たらピシッとこうなやりたくなる、顔見たらピシッとやりたくなるね、農家にいたら害虫見たら、おー、これをすぐ退治しなければ、除草剤用とかね、こういう風に見た瞬間、いわゆるその一連の行動が何も考えずにパパパパパパって動いてしまうっていうのが合力なんです。なぜかというとこの4つが、ね、年中のようにくっついて荒屋敷の中に収まるんです。だから一つ見れば最後までいっちゃうんです。
一連の作業がその中に収まってんだ。
そうそうそうそう、
見たらもう行動に行っちゃう。
そうそうそうそうそう、ね、 ところが例えばこう語気 G を見ました、ね、G を見てうわ気持ち悪い、ね、でそう対峙してやる、ね、気持ち悪い対峙してやる、ね、語気 G を見た時に気持ち悪いなと思った、気持ち悪いものは対峙しないとと、ね、こういうふうに思ったと。それが荒屋敷の中に収まると、うん、G だけじゃなく気持ち悪いものを見たらみんな対峙したくなるんです、うん、いわゆるこことここがポイントね、樹と層っていうのがセットなんです、ね、樹と層っていうのはセットで、だから例えば G を見ましたで気持ち悪いと思った対峙してやると。だけどG じゃなくても気持ち悪いっていうものを見たら対峙してやりたいって気持ちが起きてくるんです。ムカデを見てうわ気持ち悪い対峙しないと、とうわハエを見てうわ気持ち悪い対峙しないと、と顔を見てうわ、まあ、気持ち悪いとはない、ね、対峙しないと、とね、ネズミを見てうわ気持ち悪い対峙しないと、トカゲを見てうわ気持ち悪い対峙しないととかね、こういうふうにその何かね G じゃなくても同じものを感じたら同じように心が動きます。それがもう頭の中でこんなふうに思っちゃダメだと思っても自然と出てくることを合力っていうんです。ね、合力っていうふうに言います。で荒屋敷の中にこの同じ合がたくさん収まってれば収まってるほど自然にそういうふうに動くってことです。
無意識に出るのと自然に出るのとか同じこと、同じこと、
そうそうそう、無意識のうちに自然とこ心の動きがそういうふうになる。例えば苦しいと感じた、逃げたい、こそ苦しいって思うことがあったら常に逃げたい逃げたいっていうふうに動くと、セットになってるんです。だから何かを感じるっていうことと何かを思うっていうことがセットになってるんです、ね、セットになって荒屋敷の中に収まる。そしてそれが同じものを見ると同じように心が動く、これが有意識。だから同じもの、例えば有意識ってどんなものなんですかって、荒屋敷の中に収まってるものが有意識になって映る。だから G を見るといつも気持ち悪いっていうふうに見えるってです。で気持ち悪いって見えるだけじゃなくて対峙しないとって心が動くわけ、こう心が動いていくわけ。頭の中でそう考えなくても動いていくんです。そしてそこでストップをかけないといつの間にか手が動いてるんです。
ペッターンとね。
そうそうそう。
本当にいつの間にか手が動いて
る。ここわかります。
潰すときにいや気持ち悪いけどごめんねっつってごめんねはどこら辺に入る。
いや気持ち悪いねって言って、ね、でだけどごめんねって思いながら
潰す。やっぱり最後は
でもごめんねっていう気持ちを起こして、うん、でも潰すと、
うんうん、でも、
ね、ここで大事なのはこれが一連の動きで動くってことです。一連の動きで動いて止められないっていうのを合力、合の力、ね、大蔵百頭よりも強い力によって心がそうやって動いていく。だから同じ場面になると同じように動く、これが合力なんです。
大体そうだね、見たらピキャンって
そうそうそうそう、ね、ちょろちょろピシッとこう潰したくなる、ちょろちょろピシッピシッピシッピシッって潰したくなる。
でもゴキブリは見たことないもんね。
あら
最後の部分だね。
皆さん内地に行ってください。
だって内地行ったこと見なかった。
それは、 何しに出てくるのゴキブリ。
何しに出てくる。
殺されるか。
皆さん、
いっぱい増えるの。
皆さん、ゴキブリほどね、うん、ね、つつましやかな生き物はありません。うん、
じゃあ殺さなくてもいいの？
ね、まず何て言うんですかね、うん、あの人目をはばかんでね、さささささささ動く。ね、しかもそのね、道の真ん中をスーって動くんじゃなくて、端っこを
さ遠慮してんだ。
そう、遠慮して。
で、早いの。
そう、早く。こうね、動くと。
何食べてるの？
あ、それはね、食べ物のカスとか。
だから危険な食べてくるん
だ。野菜のクズとかね。そういうものを食べてます。
出てくるのね。
そうそうそう。ね、いいですか？だからキャベツを食べてるわけじゃないんですよ。冷蔵庫の中に入って食べてるわけじゃない。
そ
うね。ね、もうすましいでしょ？ね、人間が食べ残したカスを、ね、ね、もう堂々とその何か食材を食べてるんじゃない。人間がね、食べ残したカスを、こうね、控えめに食べてる。
そしたら落ちてないじゃない。
ど
こでも行くんだ。
結構こう落ちたりするわけですよ、料理の時とか野菜のクズとかね、うん、で食べてたら子供がいたらまあ、うん、ね、いろんなものがこ
う
落ちたりとか、
ね、
お菓子のクズとか落ちたりするとすましやかにね、こう食べる。
食べる。
そう、なるべく目立たないようにいつも生きてるわけですよ。ね、仮暮らしのね、ゴキブリって感じです。
見たらペチャ。
そうですよ、そのゴキブリさんを見た目が気持ち悪いからっていうことでですよ、バシッ。害虫じゃないんですよね。いや、でもこれがね、
そんな食べたいもの、なんで家に入っても外に入れないの、は
い、いや、やっぱ家の中の方がね、あと食べ物のカスとか多いわけですから、
ね、やっぱり利口なんだね。そういうの
そうですね。で、こう控えめに生きてるの、人間はですよ、見た目が気持ち悪いからっていうことでバシッてね、バシッてこうね、潰してくるわけですよ。ね、
その罪？
いや、罪じゃなくて、その罪かどうかに今、合力の話ですからね。そういうものを見るとこう潰したくなる。人間でもこうコソコソコソコソバシッて同じものを見てしまうと、同じ人を見るとこう潰したくなる。ゴキブリを潰すように。だから、ゴキブリのように動いちゃダメです。
堂々として
なきゃ。堂々と、そう。
いじめに遭うのもそんな感じ。
そうそうそうそう。うん、だから、別に G じゃなくても、はい、他のものであっても、同じような感じを受けるものは、同じ風に心が動いてしまう。う
ん、あ、蛇を見たらさ、殺すとなんかたたるからってよくその、蛇だけは殺さないんだわ、みんな嫌がって、うん、そういうのはどういうことなの？
だから蛇を見ると怖いと、
うん、
蛇のような目をしてる人を見ると怖いと思ったりとか、うん、蛇のような性格をしてる人を見ると怖いとかっていうふうに思う、うん、だから蛇じゃなくても蛇のような雰囲気を持っているような人を見ると人間は怖いなぁと、
うん、
こう思ったり。
それも荒屋敷に埋め込まされちゃう。
そうそうそうそうそうそう。純、うん、と騒音ってセットで動いてるから。うん、だから色運っていうのは、それが G だったりね、ゴキブリだったり、ネズミだったり、ヘビだったり、ね、トカゲだったり、蚊だったり、ガだったりね、いろんなものなんですよ。うん、だけどそれを見て自分は何らかの気持ちを起こすんです。
うん、
この起こした気持ちに対してオートマティカリに何か感情が起きてしまうわけ。うんうん、頭で意識でね、考えるよりも先に起きるんです。
うん、意識に反応するよね。
例えばゴキブリを見て、うわ気持ち悪い、ペシッっていう風な気持ちになったとしたら、うん、ね、今度は自分がゴキブリのような立場になった時にですね、みんながペシッとやってくるんじゃないかっていうふうに見えるんです。このいわゆる順と走運っていうのはこうね、いわゆるひっくり返るわけ。自分が心の中で思ったことは そのまま自分が今度受運となって受けるんですこれ。わかりますかね。
自分が受ける、
いわゆるこれセットだから、自分が今度ゴキブリのような立場になっちゃった時には、みんなが私を潰してくるように感じるってことです
。うん、そういう種まきをしたからっていうか行動を取ったから。
そうそうそうそう。だから例えばね、悪い人を見た、 あの人悪い人だなと思った、自分じゃあ責めたいと思った、そうすると今度自分が悪い立場になった時に責められるんじゃないかっていう気持ちが起きるんです。自分として責められるんじゃないかっていう気持ちが起きるわけ。わかりますかね。悪い、ね、悪い人、あこの人悪い人だな、責めたいって思ったと。そうするとあね、私今度悪い人間だなとこう感じた時に、自分責められてるんじゃないかと感じるわけ。わかりますかね。この騒音と自分っていうのがこう今度前に行くわけ。心で思ったことが今度自分となって跳ね返ってくるわけ。だからバカにするとバカにされるんじゃないかっていうふうに感じるわけ、ね、バカにするっていう騒音を作ると、今度バカにされてるんじゃないかっていう自分で返ってくると、人を責めるっていう騒音を作ると責められるんじゃないかっていう自分が起きるわけ。だから生き物であってもね、殺しちゃいけないっていうわけじゃないけれども、どんな気持ちで殺すかっていうのが怖い。その跳ね返ってくるわけ。憎きゴキブリピッってこうなると、今度自分が憎まれてるんじゃないかっていうふうに思ってしまう。またゴキブリを倒しながらビシッハハハハハって感じ、笑いながらね、ゴキブリを潰していったならば、自分が苦しんでる姿を見てみんなが喜んでるんじゃないかって感じるようになるんです。荒屋敷の中にこの五運が収まるっていうのはね、非常にこう何て言うんですかね、恐ろしいことで、ね、例えば家の中に使ってない服が置いてあったとしますね。使ってない服、これ子宮運ですね。服がこう置いてあったと、ね、ああこの服ボロだなっていうふうに思ったと、ね、でボロな服は、あ、なんていうんですかね、もう見てね、使わないけど放っておくと、ね、ああこの服ボロだな、ね、この服ボロだな、この服ボロだな、この服ボロだな、この服ボロだなっていうふうに思ったものが荒屋敷の中に収まって、そして自分はこの服のようなボロの人間になっていくんです。つまり荒屋敷の中に収まったものが、この収まったものが純粋に念になるんです、念になるっていうことは、いわゆる私の未来を生み出していくわけ。例えば使ってない服があるね、使ってない服があった時には、ね、その使ってない服を家の中に置いとくだけで、年々に、ね、あ、この服使ってないんだな、この服使ってないんだな、使ってないんだな、使ってないんだな、使ってないんだな、使ってないんだな、使ってないんだなと、年々に荒屋敷の中に収まっていく。その服が家の中にあるだけで、その服を視界の中に入れてしまうと、荒屋敷の中に、その服に対して思ったものが収まっていく。ね。収まるとどうなるかっていうと、荒屋敷の中に収まったものが、これが自分だって思うからね。だから、こんな自分になろうなろうと、無意識のうちに動いていきます。 無意識の、無意識のうちに。いいですかね。荒屋敷、これが自分ですから。で、私たちはこの荒屋敷の中に収まってるものと、現実世界を一致させようと心が動くんです。そう、例えば責められる責められる責められる責められる責められるっていう風にね、荒屋敷の中に収まっていったら、実際に責められるように責められるように動いてしまいます。なぜならば私は責められる人間だからです、ね、使ってない服とかを放置していたならばですね、ね、放置する放置する放置する放置する放置するっていうのが荒屋敷の中に収まって、人から放置される人間になります。
いやないんだ。
わかりますかね、いわゆる私たちはどんな人間になるかね、みんなから必要とされる人間になりたいならば、荒屋敷の中に必要とされるっていう業を入れないといけないわけで、必要とされる必要とされる必要とされるっていうことをずっと荒屋敷の中に入れていけば必要とされる人間になります。なぜならば荒屋敷の中に収まったものが運命を生み出すから。必要とされるっていうことは、声をかけられて、いや本当にあなたっていてくれただけでね嬉しいとか、あなたがいてくれて本当に良かったとか、本当にあなたって助かるわとかね、そういうふうに言ってもらえるようになる。
大事にして、
そう、大事にしてもらう。どうして大事にしてもらえるね、人から大事にしてもらえるのか、それは大事にするっていうもの、業が収まってるから。大事にするっていう業が収まった、ね、収まってる人は人から大事にされます。
ありがたいことだね。
はい。
それは宗教団体の教祖なんていうのは、そういうふうに見てもらいたいから、そこを磨くわけ。
宗教団体の教祖は、人を粗末にするっていう、種まきが収まってるんです。
人を粗末にする、
はい、
じゃあついていかないじゃない、
うん、だから人を粗末にするっていうね、うん、種が収まってるから実際に粗末にされるんです、
うん、見えないけど、
つまり心からね、宗教団体の教祖を頼りにしてる人はいないわけです。
表面だけ、
はいはい、だから自分の種まきが荒屋敷の中に収まります。その種まきっていうのは具体的に芽から入ったものが多いんです。
芽、う
ん、いいですか。実際に自分がどう行ったかじゃないんです。芽から入ったものが大きいんです。しかも年々に収まるんです。年々っていうのはですよ、ね、1秒よりももっと短い間隔で荒屋敷の中に収まるんです、
うん、見るたびに、
そうそうそう、ね、例えばこの座布団はすごく大事にされていると、ね、うん、したらその大事にされている座布団を見てるだけで、うん、ああ自分は大事にされる人間だっていうふうに思うわけです、うん、ね、
それは大事な先生だよ、これは先生の時しか出さないから
、ね、こういうふうにその大事にされているものを見てると大事に、これ年々に大事にされるという業が収まるわけ。反対に粗末なもので、粗末にされているものを見てるだけで、年々に自分は粗末にされて当然だと思うようになるんです。
そういうものを目の前からとにかくこう捨てるなり何するなり処分していかないと、
そう、
そういう、だから整理します
。そう、だから整理をしなさい。整理って何のためにしないといけないかって言ったら、うん、目から入る業がものすごく重要だからなんです。使ってないものをね、ずっと置きっぱなしにしていたら、 ね、目からそれがどんどんどんどん入るわけ、荒屋敷の中に。年々に。外でどんなに良い種まきをしていたとしても、目から使ってないものをずっと見てるだけで、このものと同じ人間になります。
いやー、埃かぶってたら。
埃をかぶってたら、埃をかぶってるように、みんなから相手にされない人間なんです。そう。だからね、家の中に物がたくさんあるんだ。はい。
ほとんど物いらないね。
そうですよ。自分が大事にされたいって思ったら、物を少なくすることが大事なんです。
元川さんも最高だね。
向井さんも最高
ですよ。捨てても捨てても捨ててもまだあるじゃん。
綺麗になる。
ね。どうしても捨てるのが惜しければ、とにかく視界から隠してください。
隠す。
だって目から入るのが一番まずいから。
うん、
ね、目から入ると年々に荒屋敷の中に収まるんです。いいですか。私たちの荒屋敷の中に収まるものは具体的に何をしたかじゃないんですよ。はあ、何をしたかっていうのはその一瞬だけど、目から入ったものは年々に入りますから。
自然と。
はあ、年々に入るんです。
それどうするの、そんなにいっぱい入っちゃったりだ。
いっぱい入っちゃったら、そういう人間になっていくだけです。
あ、なるほどね。
収まるばっかりでいいの。
あ、収まるばっかっていうのは、あの、荒屋敷っていうのは、荒屋敷っていうのはね、あの、一定なので、あの、新しいものを入れると古いものが抜けていきます。うん、
それにしても、
そうじゃないとパンクしちゃうっていう。
パンク、いわゆる新しいものを入れると古いものが抜けていく。新しいものを入れると古いものは抜けていくと。
うん、
だから自分の、いわゆる生活空間で自分がものをどう扱ってるか。それがあなたの未来です。
うん
うん、だって荒屋敷の中に収まってるものが、自分であり、それが自分の未来を生み出していくんです。
誰の未来でもないね、自分の未来でもない。
だから例えば物を見た、ああ使ってないな放置、使ってないな放置、使ってないな放置。この使ってないなが自分になり、放置が人から受けるようになります。使ってないな放置されるね、使ってないな放置される、使ってないな放置されるね。だからそんな使ってないものが家の中にたくさんあると、自分は必要のない人間になろうと無意識のうちに心が動くようになるんです。だって荒屋敷の中にそういう種が収まってるんだ。わかります？難しい。目なんです。目。目から何が入ってるかがすごく大事なんです。目。行いじゃないんです。はい？目から見えない場合は、頭の中でどう感じてるか。耳でどう聞いてるか。でも私たちは目というものが、ものすごく、この、いわゆる、自分、ね、世界って言ったら視覚の世界だから、人間っていうのはこの目の世界にすごい囚われるわけ。だから目から入ってきた情報が大きく自分の運命を決めるんです。だから目が見えない人はそれ以外のものが発達します。耳から聞こえるもの、声の感じとかで世界を感じるような。でも目が見える人は耳よりも鼻よりも肌で感じるよりも目が大事なんです。だから綺麗な部屋に住んでいる人は綺麗な心になっていく。汚い部屋に住んでいる人は汚い心になっていく。
ありゃ。
物をバカにする人はバカにされる人間になる。物を粗末にする人間は粗末にされるんです。だから使ってないものは捨てた方がいい。
何もいらなくなるね。
そうですよ。だから、 現実世界で幸せになりたいって思ったら、いかに物に対する執着を取って捨てるかなんです。
それしかない。何も楽になっちゃう。
使ってないものを捨てれば、あなたの未来は幸せに変わる。
じゃあどうするの？こういう服なんか山ほど持ってる人は。
だから山ほど持っている。
自分30着も、30足もあるっちゃう。どうするの？
そしたらそのズボン、まあ視界に入ってなければいいんですよ。綺麗にこう隠れてれば、いわゆる目から入るものが大きいから。
でも覚えてるでしょ。
覚えてたらそうですよ。あと覚えてたら、だからそれはもうすでにそういう服とね、そういう服たちと同じ念を持ってるわけ。私はそういう人間だ、私はそういう人間だ、私はそういう人間だ。だから、例えばズボンが30着あるならね、ね、私は代わりの利く人間だって思ってるんです。
どうして？
だって30着もあったら、
代わりが履
く。代わり、そうそうそうそうそう。うん、その中で、私を選んでくれたら、おありがとうございます。
なるほど。
そう。
寂しい人生。
寂しい。だから自分は常に人から必要とされてないんじゃないか、自分が必要とされたら嬉しいな、自分の番がいつ来るかな、声をかけてくれたら嬉しいな、寂しいな、そういうふうに思ってるってことです。なんでって言ったら、そう思ってるから服をたくさん集めるんだし、服をたくさん集めるから自分がそういう人間になっていくわけ。だから荒屋敷の中に収まっていることと現実を一致させようとする、それが私たちの我の働きなんですよ、ね、いわゆる色運から荒屋敷が収まる、ね、色運から荒屋敷が収まる。だから私たちはこの荒屋敷、これが私なんです。これが私。ね、で、私は、このね、この私に対して我がついていて、一定に保とうとする心の働きがあるんですよ。だから荒屋敷をどうしても一定にしたいから、荒屋敷の中に収まるものを常に一定にさせようとする心があるんです。これは我。ね。例えば心の汚い部屋は、部屋を汚くしておけば常に汚くしておれるわけ。
心が、
そう、心が汚いものが私だと思ってるから、汚い部屋に住むのがふさわしいってなるわけ。そしてその汚い部屋に住むことによって、私はやっぱり汚い人間だっていうふうになるんです。
そんなこと自分で思ってるの？
自分で思ってる頭じゃないんですよ。荒屋敷っていうのは魂なんです。頭じゃないんです。無意識の世界なんです。ね。この荒屋敷というものは容易に変わってしまうものなんですよ。綺麗なところに住めば綺麗な人間になるし、汚いところに住めば汚い人間になる。だから外の環境によって自分っていうのはいくらでも変えられる。だけど私たちはこの我があるために、自分を変えることに対して恐怖を感じるんです、ね、例えば自分が小さい時にほったらかしにされた人ならば、ほったらかしにされるものに我がついてるんです。だからほったらかしになろう、ほったらかしになろう、ほったらかしになろうっていうふうに心が動くんです。頭じゃないよ。荒屋敷がそういうふうに動くんです。なんで？なんで？って言ったら、それが自分だからです。この荒屋敷を変えようとすると、それは私たちにとってすごい抵抗が起きるわけ。例えば皆さん整理をしてくださいと。なぜしない？頭で分かっててもね、なぜしないか。整理をすると、荒屋敷が変わっちゃうからなんです。 だって整理をすると目から入る情報が変わるからです。目から入る情報が変わると荒屋敷の中に収まるものが変わるので業が容易に変わっちゃうんです、ね、別の人間になるんですよ。別人になってしまうんです。だから私たちは別人になりたくないので荒屋敷を一定にするために荒屋敷を生み出す外の環境を一定にしようとするわけ。
居心地のいい環
境を、居心地っていうのが不思議なことだけど、どんな例えばゴミ屋敷に住んでるような人は私はゴミのような人間だと思ってるんです。
それが居心地いい、
それが荒屋敷にとって居心地がいいわけ。頭じゃない。荒屋敷にとって居心地のいい人間になろうとするわけ。わかりますかね。このこれが荒屋敷の中に収まる。そして常に年々に収まっていく。だから世界が変われば私の業も良くもなるし悪くもなるわけ。それが容易に変わってしまうんです。容易に変わってしまうからこそ私たちは我があって容易に変えないように心がけて元の状態に戻してる
わけ。我が邪魔する。
それがどんなに苦しみを生み出すような業だとしても自分が変わるよりマシだと思ってるんです。わかりますかね。
仏法聞かないと幸せに変わるっていうのもわからない。
いいですかね。 これが荒屋敷の中に収まる。そして私たちは荒屋敷を一定に保ちたいと思うので、この一番最初の子宮ですね、見える世界をね、見える世界をなんとか一定に保とうとする。つまり荒屋敷の中に収まっているものが自然と自分の環境になる。そして自分の環境を変えないようにすることによって荒屋敷の中に収まるものを変えないようにしてるんです。いいですか。自分の世界、荒屋敷の中に収まるものね、荒屋敷の中にね、いわゆる自分の見ている世界が荒屋敷の中に収まるわけ。だから見ている世界が変わってしまうと荒屋敷の中に収まっているものも変わってしまうわけで、私たちは荒屋敷を変えたくないから、荒屋敷の中に収まっているものと同じものを世界で作り出すわけ。無意識のうちに。だから私たちはこの業と同じ世界が出来上がるんです。現実世界。自然と。
じゃあ綺麗にしても汚れていくというか、
綺麗にしても汚れていくのは私の荒屋敷の中がそういうゴミみたいな人間だと自分は思ってるから。そうするとゴミみたいに部屋が変わっていくわけ。あ、なんでこんな汚れちゃうのかなっていうのは自分はゴミのような人間だと思ってるってことです。
綺麗にしたいっていうのは頭。
そう、綺麗にしたいっていうのは頭、うん、だけど力を加えないで自然になっていく姿が自分なんです。だからその人の部屋を見ればその人の心がわかります。なぜかって言ったらその人の心の通りの世界を作ってるから。でその心の通りの世界を作ってそこから受けるものによって荒屋敷が決まってくるから。
綺麗にしたいってすることによってそれが変わってはいかない。
綺麗にしたいと思って綺麗にしてそれを維持するとなんとなく気持ち悪くなる。
気持ちは気分いいよね、綺麗にしたらね。
気持ち悪くな
る。スキッとするよ。
その時はね。でもそこにいるとなんか自分はそんなところにいちゃダメなんじゃないかなって思っちゃう。落ち着かなくなる。でこうだんだんと汚くしていくわけ。そうそう、あ、落ち着いてきた。これが落ち着いた状態、つまりもうその状態が変わらなくなった状態がもうその人の心の中の状態なんです。あ、例えば物に溢れている、ね、状態だったらその人の心の中は本当ぐちゃぐちゃなんです。ぐちゃぐちゃな心の人がぐちゃぐちゃな部屋を作っている。スキッとした心の人はスキッとした部屋を作る。
きちっと綺麗な方がいいもんね、
はい、なんで頭じゃないの、無意識のうちに荒屋敷がそれを求めるわけ。
すごいね。野沢さん、野沢さん本当に物なくしてすごいね。あの狭い部屋にね、
いや
大したもんだわ。あれだけのことできるわ。私
狭い部屋にいるとね、自然に体を動かさなくなるからね、すごく運動不足になる。
これまた知ってんの。これまたそういうことがあるわけね、うん、やっぱり外歩いてこんけどあんま
り。そうそうそう、
ゴミもポンと投げれば届くけど。
そうか、
だその部屋にふさわしい業に変わるわけです。
あ、なるほどね。
でも物をたくさん捨てたことによって、うん、荒屋敷が急激に変わっていくわけ。そうすると居心地が悪くな
る。居心地が悪
くなる。やっぱり元の場所がいいな。なぜそういうのか、でいろんな理由をつけるけど、結局理由は荒屋敷が変わってしまうから。
そうか、
そんなことか。
なるほどね。
変えたくなくて、うん、
自分はダメな人間だと思ってる人が必要とされるように変わってきた、うん、つまり荒屋敷が変わってきている。気持ち悪いですね。だって自分は必要とされない人間なんですもん。
いやいやいや、
必要とされない人間が必要とされるなんておかしい。
そんなこと言った。
だから心がけて必要とされないように動く。
そうだ、ダメでしょ、それじゃ。
だって荒屋敷を変えたくないもん。
やっぱり荒屋敷変えない、変えたくないって言って変えたんだよ、やっぱりね、
う
ん、
いいですか。幸せになるとかならないとかっていうことよりも我を変えたくないっていうのが大きいんです。そしてその我っていうのはね、いわゆる我っていうのは私たちのイメージ、念っていうのはいつ作られるかって言ったら本当に幼少期の頃に作られた。
いや
これぐらいの時に
決まる。そうやったらどうだろう、私は、
ね、3歳ぐらいまでで決まる、うん、3歳ぐらいまでにどんな環境で育ったか、人に囲まれている環境に育った人は自然と人に囲まれるような人間になるし、
そういうことはないと
思う、ね、常に一人ぼっちで寂しい思いをしていた人は、うん、常に一人ぼっちで寂しい人生を生きるようになる。
ほったらかしで育ったと思うよ。
ほったらかしで、う
ん、私ならほったらかしで育ったと思うよ。だって農家だもん。
いや別に親からほったらかしにされたとしてもね、はい、兄弟がたくさんいればか、ね、周りに人がいるじゃないですか。
ああそれはそうかもしれない、
ね、今一人っ子ですから。
今はね、
一人っ子になるともう一人しかいないわ。
一人、
そうそう、一人でずっと寂しい思いをしていたならば、ね、それが念となって一人になろう、一人になろうとするわ。人がいたらなんとなく気持ち悪くて人を避けて一人になろうとすると。なんでって言ったら荒屋敷の中にそういう業が収まってる。そしてその業は私たちはなかなか変えられないんです。があるからね。いわゆる荒屋敷がガンガン変わっちゃったら怖いでしょ。自分がどうなるか分かんないから。
ガンガン変わってったら新しくなるんじゃないの。
荒屋敷がガンガン変わったら、もしガンガン変われるとしたら、うん、皆さんね、すぐに仏になれます。
あ、そういう素晴らしいところに行っちゃうね。いけない
ね。これはどこに書いてあるかっていうと、
へ
これ書いてある。
そんな、うん、
あ、これですね。398ページ。右から 1,2,3,4,5,6 行目に、例えば木ありて、木あり名付けて貢献という、貢献という木が、これ G ですね、貢献。貢献。貢献コーポレーション。ね、ましたね。貢献。貢献っていうね、木があると。これはまあ伝説の木ということですね。実際にはありません。この木、地に生ずることを100歳にして、すなわち、つぶさに1日に生ずること、高さ100畳なるんです。
1日に
?1 日に100畳伸びる。
伸びる？すごいですよね。
これ人間のことですからね。100畳も成長するような人ってことです。ね。日に、日日に核のごとくならば、100歳の竹を測るに、兄首相類戦やってことね。ね。毎日日100畳も伸びたら、100年間でどれぐらい成長するかと。まあ、想像もつきませんと。それに対してね、松の象徴するを見る。松ってわかります？松。松っていうのはね、こうやってね、松っていうのはね、ぐにゃぐにゃのね、もう心がひん曲がった人ね。ね、ぐねぐねのひん曲がった人、これ何に例えてるかと、私たち人間です。そう、私たち人間は松のようにですね、心がもうひん曲がってると。ね、だからこれやりなさいって言って、どうして、だってでもめんどくさいとかね、こうやって自分を変えようとしない。欲のためなら動く、我を満たすためならやる。でも自分の荒屋敷を変えよう、いい意味で変えていこうとするときには全く動かない。そんな人がね、反省して成長しようと思ったらね、日に寸を過ぎず、そう、一寸、二寸、ほんのちょっとしか変えられない。
変えようとすることに対して寸も、
そう、寸も。で、かの貢献を聞き、なんぞよく即日を疑わざらんと。ね。貢献の話を聞いて、そんな人が変わるなんてありえないぞと。ね。それはなんでかって言ったら、ね、貢献の人は、阿弥陀仏に打ち負かしてるからです。打ち負かすということはどういうことかっていうと、我が変わってしまってもいいと思ってるわけ。
こっちってするものがない。蓋するものがないから。
だから自分の中で、なんとかこう心を崩さないように、崩さないようにするのが人間。阿弥陀仏に打ち負かせるっていうのは、崩れたらまあまあお任せ、崩れた時はお任せっていうふうに生きてると。ね。だから、荒屋敷が変わってしまうことに対して、まあ、受け入れてるわけです。それに対して普通の人間は、荒屋敷が変わらないように変わらないようにする。荒屋敷が変わらないためには、荒屋敷の中に収まる業が変わらないようにしないといけない。だから、荒屋敷を変えるような種まきに対しては、ぐっとね、もうストップを出すわけ。
生きづらい方、生きづらい方を選んでるっていうか。
生きづらいっていうか、自分が育ってきた環境と同じ世界を作ろうとする。
3歳ぐらいまでに培ったっていうか、
そう、自分が例えば小さい時に、子供の時に、ね、どんな環境で育ったか、ね、愛されて育ったのか、それともほったらかしにされて育ったのか、ね、お父さんはどうだったのか、お母さんはどうだったのか、それがもう自分なんです。お父さんが例えば怒ってる姿をね、していた、そうすると怒ってる怒ってる 怒ってる怒ってる怒ってる怒ってる怒ってるっていうのがアダヤシの中に収まる、ね、お母さんが泣いてる泣いてる泣いてる泣いてる泣いてる泣いてるっていうのが荒屋敷の中に収まる。親が死にたい死にたいって言ったならば、死にたい死にたいって言ってるその姿を見て荒屋敷の中に収まる。死にたいっていうね、業が収まり死にたくなっていく。そしてそれが恐ろしいことはですよ、そういうものを見て育った人はそうなろうとしてしまう。だから頭でどんなにいやいや生きていかなくちゃいけない、真面目に頑張らなくちゃいけないって思っても、もう頭じゃないの、心がもうそれを受け付けないわけ。だから自分の荒屋敷が変わるまで、変わるっていうことは当然自分の中でこうなんていうんですかね、環境が変われば入るものが変わります。入るものが変わると自分が変わっていくから居心地が悪いんです。そして居心地が悪いっていうものを元に戻そうとするんですよね。でも元に戻そうっていう気持ちがなくなるところまで受け続けていけば荒屋敷が変われるわ。いや、それは自分が変わりたいと思う以上に自分の周りの人たちがどれだけその人を支えてあげるかということで決まる。
崩れそうになった時に、
そうだって元の状態に戻ろうとするのが我ですから、バネを縮めたら元の状態に戻ろうとする、ね、それと同じように荒屋敷を変えようとすると元の荒屋敷に戻ろうとする。自分がダメな人間だっていう念を持ってるなら、ダメじゃないんだよって教えてあげたとしてもダメな人間に戻ろうとするんです、ね、いやダメな人間じゃないんだよって言うとダメな人間に戻ろうとする。いやダメな人間じゃないんだよって言うとダメな人間じゃないね、ダメな人間に戻ろうとする。なんでこれガーです、ね、分かりやすく言えば本棚の本を整理してみてください。しばらくしたらいっぱいになってるから本でね、そうでしょ。ゲームをやってた人にね、このゲームもうつまらないからって捨てると。でもねプレイステーションが終わったらね、プレイステーションポータブルに変わったりね、 DS に変わったりね、その形は変われど元の環境に戻そうとしてしまう。なんでそれが、ね、自分だから。だから自分が変わりたいと思ったならばまず物を減らすことです。物を減らせば増やさない限り増やさない限り元の状態に戻らなくなるか。
そうだね。本当ね。
はい。ね、自分が必要とされたいって思ったならば、必要とされるもので囲まれたらいいです。居心地が悪いけど。業が変わるまでの間、そこで耐えないといけません。まあちょっと長くなりましたから、少し休憩をします。